コモコパレード。
というわけでですね、大阪なんですけど、
はい、
大阪で、あの、まあ、家帰しちゃったので。
あ、そっかそっか。
そうそう、ホテルを取らなければいけないっていう。で、まあ今高いわけですよ。
うんうん、おっしゃってましたよね。はいはい。
もうどこで借りても、
うんうん、
なんでしょうがないので、まあ、あの、じゃらんってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ホテルを探すやつあれで、うん、まあ、こうも安さと、あの、ナンバーからの距離でこう、まあ、妥協できるのを探してですね。
格安でナンバーから何分みたいなんで調べたわけですね。
まあそうだね。だから、まあ、なんか離れていけば安くはなるけれども、
はいはい、
ね、ちょっと困るじゃん。
まあまあそうですね。お仕事柄といいますか、そう、大変ですから。はい、
まあね、なんか難波でイベント終わった後に高槻市に帰るだとかしんどいじゃん。
それはもうタクシー乗りたくなるからしんどい。
まあ高槻の方が、まあ、あの、安いかどうかも分かんないけどね。
あの、まあまあそうですね。
田舎のホテルってあの、ね、ライバルがないからね、ある程度値段が下がらなかったりするのよ。
うんうんうんうん。
あの、はい、だって競合で下がるからさ。
確かに確かに、いっぱいあるから安くしないと入ってくれないってありますもんね。
そうそう、だから田舎はホテルが少ないから意外とね、6000円ぐらいから下がらなかったりするんだけどね。
ああ、なるほど。確かに言われるとそうかって納得ですね。はい。
まあ、いいんだけど、まあそれで京橋のホテルを取ったんだけど、
はい、
まあ、
はい、
まあ京橋ってまあ桜の宮の方だよね。あの、
うんうんうんうん。
で、まあ造幣局の方ですよ。わかる。
わ、うん、かります。
もう故郷離れて長いのにわかる。
一応、はい、長く離れて長いですけど、環状線の桜の宮ですよね。
そうそうそう、あの、
はい、わかります。
で、まあそっちの方で、あの、あれです。こう、まあまあ特に5000円ぐらいで。
おお、安い。ほいほい。
ただ土日が絡むとなんか、まあもっと高い、1万円とかなんかそんな感じで。
ああ、なるほど。平月5000の土日ちょっと倍とかなんですね。
そうそう、だから平均取ると6000円ぐらいで泊まれたんで。
うん。
まあ今それが一番安いぐらい。なんか西成のドヤを除くと。
うん。
で、取ったんですよ。
ほうほうほう。
まあもう値段とあれだけで。
桜の宮のその5000円、6000円台のホテルを。なるほど。そうそう、
でもまあ京橋の駅から徒歩12分やって、
うんうんうん、
まあちょっとあるなっていうぐらいの感じ。
まあまあ確かに確かに。
だから駅前のあのゴミゴミしたとこは結構離れて、
うん、
まああんまなんもない方向、なんかコンビニまでも歩いて3、4分ぐらいの。
だから天満の方に行くんじゃなくて、多分あれですよね、その寂れてる方に行くんですよね、きっと。
まあね、別にめちゃくちゃ寂れてるってわけじゃないけど、そんなに賑わってはいないから方向。
なるほどなるほど、なんとなく、はい、なるほどなるほど。
で入ってみたら、
うん、
まず部屋めちゃめちゃ広くて、
おお、ほうほうほうほう。
まあベッド2個置いてあるタイプの、まあ一人しか泊まってないのに、まああるじゃん、この。
ありますね、うん、あ、でもいいっすね、広いの。ほうほう。
で風呂見たら、
うん、
めちゃくちゃ広いの。
風呂が
めちゃくちゃ広くて、
ビジホの一人部屋の風呂が、
うん、だからまあ二人部屋なのかな、ベッド二つ。
ああ、なるほど。
ただそのそういうレベルじゃない広さなの。
ほうほうほう。
で風呂の中に螺旋階段がある。でまあおもろいやんけ、そんな。
おもろいし、なんか思ってたサイズ感と違うな、全然。
でそれをツイッターで、
うん、
あのつぶやいたわけですよ、写真撮って。
はいはいはい、すげえでかいとこに泊まったと。
そうだ、5000円くらいのビジネスホテル撮ったんだけど、風呂がめちゃくちゃ広くて謎の螺旋階段がある、バックルーム的な怖さがあるって。まあ、バックルーム
バックルーム的な怖さ、確かに行っちゃいけない感じするな、それ。
でまあ、確かにちょっとギョッとする感じで、ちょっと見れるツイッター
。はいはいはいはい。いや、怖っ、何これ。
思ってるより広いだろ。
広っ。
で、謎の螺旋階段あるやろ。
広ー、何この螺旋階段。
でマジでバックルーム的じゃない、あの、
というかこのシャンプーを置いている位置も何これ、本当確かにバックルームっぽいな。
もうそうだから、なんかまあで、コメにはコメントはまあで今バズってて、
はいはいはいはい、今見たところによりますと98万もう100万ビュー届くような感じですねこれ、
うん、でなんかまあどん今どんどんバズってて、あの、まあ、そんなに最初は緩やかだったんだけど、今ぐわーっと伸びてて、今1900リツイートみたいな感じなんだけど、
はいはいはい、
100万インプレッションみたいな感じなんだけど、
まあまあ今現状どんどんなんか数字動いてますからね、見てると。はい、
これがあのだから2つに分かれて、あ、3つに、正確に言うと3つに分かれて、
はいはいはい、
まず1つは非常にこう素直にあのバックルーム的ですねみたいな、
ああなるほど、まあラムさんのちょっとバックルームに例えたそこの面白さみたいなのにこう共感して、本当だバックルームっぽいみたいなことですね。
リミナススペースって言うんでしたっけ、リミナルスペースか、
ほうほうほう、
あのバックルームみたいなことをリミナルスペースって言うみたいなんです、その、
リミナルスペース、へえー、なるほど、
まあシュールな廃墟空間みたいなやつをリミナルスペースっていうみたいな、その、
なるほどなるほど、
でまあ確かに、だから8番出口とかね、
はい、
そういう感じの、なんか
ちょっと不気味さがあると言ったらいいんですかね、なんか、
まあ、かなりあるっていうか、だから、暗くて怖いとかっていうよりは、なんか、あれに近いよな、大浴場に行ったら人がいないとちょっと怖いみたいな
の、うんうん、分かります、分かります、確かに確かに、そのなんか、違和感じゃないですけど、その通常じゃないっていう怖さってことですよね。
そうで、まさにそれだし、こう、まあ螺旋階段がある感じなんかはね、すごいこう、
いや確かに、ビジホ入って風呂を開けてシャワー浴びようと思ってこれあったらめちゃくちゃ怖いですもんね。
怖い、だって部屋より広いんだもん。
なんかその思考が停止しそうなちょっと怖さがありますね。
そうそう、でまあそれがまず1個目の、まあとても優しいというか素直な反応で、
うんうんうん、
まあそれはもう綺麗に二分されて、そうじゃないやつはラブホの、あの改装してるだけやんっていうのと、
ああはいはいはいはいはい、まあまあまあちょっとねラブホっぽいってことなんですね、この広いお風呂場がね。
でそれに近いのがソープランドじゃんっていう。
ああなるほどなるほどなるほど。
でまあ答えを言うと、まあ元ラブホですよ。
うんうんうんうん、
そんなことは分かっとんねん。
うんうん、
SNS に気使っとんねんこっちって
。うんうんうんうん。というか、あのはっきり、まあまあ、僕の主観ですけど、
うん、
その謎の螺旋階段あるラブホ的な感じだって、うん、ラムさんが例えばつぶやいたりするじゃないですか、
うん
うん、シンプルにそれは思んないですよね。
まあ、まあおもろないまでは言わないけど、まあ、
やっぱバックルーム的な怖さがあるわらの方が、
うん、
すげえなんかうーんってうなずけるというか、
うん、
まあワードセンスの話になっちゃうけど、こっちの方が絶対おもろいですよね。
うん、てかさ、そなんか、まあ、まずセンシティブだしさ。
そうですね、確かに確かに、
うん、こっちとはグロックとかにも聞いとんねん、うん、どうかなって、うん、まあ、まあ、大丈夫だと思うけど、まあちょっと湾曲性表現にした方がいいかもねって、お前だろツイッターと、お前はツイッターのなんやねんと思う。
まあ確かにね、これが変な話、謎の螺旋階段あるラブホを改装したんだなだったら誰もおもろがらないですからね、正直。
そうそうそうそう、まあだからね、まあまあまあ、そうそうそう、だからゲーム系の人が食いついてくれて嬉しいのと、あとまあラブホとソープランドがものすごい気をついてるんだけど、
いやだからまあまあ僕もなんていうかレトロチンパンジー側で言うとラムさんの身内的な存在でこういうのもあれですけど、やっぱバックルーム的な怖さがあるはすげえ好きな文言と言いますか、自分もゲーマーだからなのかもしれないですけど、そっちの方がこのラテンの画像と相まって笑えるというか、
なんかいやまあなんかね、そっちの方が楽しいし、あとまあ、ね、ラブホテルってまあこうまあみんな気楽に言うけど意外と面倒くさい定義なんだよあれ。
はい、
結局ラブホテルっていうのはあのさあの キャバクラとあの、ガールズバーの違いみたいなところがあって、
うん、
許可の違いなんだよ。
ほうほうほう、なるほどなるほど。
だから全然ラブホテルっぽくなくてもラブホテルの許可で営業してたらラブホテルなんだよ。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう、
そのそういうことか。だから普通のホテルに見えててもそこがラブホテルって許可取ってたらラブホだし、ま
あ、ほぼないけどね、そっちは。ただ逆は多い、うんうん、あのラブホテルっぽくてもビジネスホテルの許可でやってるところはめちゃくちゃ多いの。
ああ、じゃあまあそこに恋人が入って何しようか知らんけど、うちはビジネスホテルですよっていう。
あ、違う、そういうことじゃないんだこれが。
あ、違う
あのね、許可がね取れなくなったんだ途中から。
ああ、なるほど。厳しくなったってことですか。 それとももうそもそも取れないんですか。
厳しくなった。
うん、で
厳しくなって、しかもね、取った人だけが取れるシステムなんだ。
ほー、じゃあなんか世襲制じゃないけど。
世襲制じゃないんだ。だからその人が死んじゃったら終わりなんだ。
終わりなんですね。
だからもう増えていかないのよ、ラブホテルっていうのは。
あ、じゃあ今から、まあ、たとえお金があったり不動産のいろいろ持ってようが、もう今から若者の超金持ちのやつが俺ラブホテル新しく作るぜはできないんだ。
そう、ただそこでね、まあ、別にあのそのおじいさんが死んじゃったからって別に潰さなくてもいいわけ。
ああ、
ラブホテルの許可はなくなるけど、別にホテルとしては営業していいわけだから。
ああ、なるほどなるほど、そういうことか。ああ、なんとなくようやく分かりました。
で、じゃあラブホテルとホテルの違いは何だって話は、風呂がでかいとかベッドが回転するとか華やかであるとかそういうことじゃないんだ。
うんうんうんうん、
部屋の中に会計のマシンが置けないとか、
うんうんうん、
大人のおもちゃを販売できない、そういうことなの。
ああ、なるほど、その辺に定義があるんだ。
そう、多分ね、宿帳を書かなきゃいけないとかね、そういうことなんだね。
ああ、宿帳ね、なるほどなるほど。
だから昔ラブホテル北上くんが泊まったかどうか知らないけど、あの部屋の中に会計のマシンがあった、泊まってんなら知ってるやろ。
うん、うん、そう、今もうこのおじさんで知らないふりも意味がわからないから知ってるけど、はい、そうですね。
昔はだから出るときにお札入れたりするんだけど、最近止まってるか知らんけど、最近は機械が停止したりしてないか。
してます。
あれは壊れたからじゃないんだよ。
あ、そういうことね。
そう、あれはラブホテルじゃなくなったんだ、厳密に言うと。
あ、なくなったからああいう支払いのシステムになってるんだ。
そう、だからそう、ラブホテルではなくなったから、 あの支払いのシステムができなくなったんだ。
なるほど、だからあの池袋、まあいいか、場所はいいけど、うん、なるほど。
そう、ただそうなったとて、ラブホテルはラブホテルとして認識するやろ。
まあね、そういうエリアにあったりするし、そもそもラブホテルで使ってるわけですからね。
提供する側もラブホテルとして提供してるんだけど、
うんうん、
厳密としてはラブホテルじゃないし、それを偽装ラブホっていう言い方するんだけど。
へえ、お、初めて聞いたワードだ。あ、そうなんですね、偽装ラブホって言うんだ。
ただ別に偽装ラブホとは言うものの、別に飾り付けが派手だったらラブホだとか、そういうさ、別に決まりがないからさ。
あ、はいはいはいはいはい。
だから微妙なのってあるじゃん、バリアンとか。
うん、あるね。
し、別にビジネスホテルで男女で泊まることもできるじゃん。だってみんなアパ不倫とかしてたじゃん。
してたじゃんで、してましたね、はい、あの
話題になったじゃん、ネットで。
そうですね。
ってことは別にビジネスホテルだってラブホテル的な使い方を知っているわけじゃん、みんな現に。
まあそうですね、まさしくそうですね。
だからこのフローを見てね、ラブホじゃんっていうのはさ、あのそうであるんだけど、ちょっと曖昧な言い方でもある。
ああ、なるほどなるほど。だから逆に言うと、そんな分かってない感じも出ちゃうんですね、確かに。
だからそれを言うんだったら、昭和のラブホじゃんっていう言い方。
あ、なるほどなるほど、うん、それだと正しい意味合いが
届く。てかバブル前の頃の派手なラブホのをあの中国人が買って、あの改装して中国人向けに営業している ビジネスホテルじゃんとか言ったら、まあその通りでございますって感じでね。
エグザクトリーって感じですね。なるほど。まあでも確かにその文章的には長ったらしくなるし、分かる人だけ分かる丁寧さになるしみたいなこともありますね。
そう。ただ一応そこまでちょっと考えて言っとんねん、こっちとか。これラブホテルなんですかじゃねえっつんだよ、もんね。
そらそうやろと。
52やぞ、お前。ラブホテルだったんですかじゃねえんだよ、バカ野
郎。確かに。でもまたこの螺旋階段の上のこのレンガの感じが、あのマリオとかマイクラみたいなゲーム感あっていいな。
なんか、こうちょっと生配信したんだけど、せっかくだしと思って。
はいはいはいはい、はい。
したらなんか、まあ、本当当たってるかどうかわからない。2節あって窓、ドアがあるんだけど、上には。
はいはいはい。上ドアなんだ。へぇ。
で、鍵閉まってるんだけど、うん、まあ、そもそも入っちゃいけないって書いてあるんだけど、入っちゃいけないけど、うんうん、関係者以外立ち入り禁止って書いてあって、関係者やろ、お金払ってる客はと思って入ってる。
はいはいはい。
ただ、あれだね。だから、露天風呂説と、
ああ、この先に本来は露天風呂っぽいのがあったと。
とプール説があるね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあね、ここが6階建ての6階なんで、まあどちらも可能性としてはあるかな。
ああ、確かにありそうですね。一番最上階なんですね、ここが。
うん。
じゃあ変な話、ラムさんがもしじゃらんで調べても、これ3階とか2階をの部屋がに泊まってたら、この感じじゃなかったかもしれないまであるってこと、
ね、っていうかね、6階の他の部屋もこんな感じじゃなかったよ。あの、昼間出るときにさ、清掃で、ドア開けっぱいになってたけど。
ああ、そうなんですか。うわ、じゃあ、いい引きしてるな。
うん、全然部屋も狭かったし。
引き強ですね、この部屋当てるって。もう、ラムさんが配信するため、そしてつぶやくために引き当てたような部屋だな。
そうね、だって5階、4階には多分、だって、螺旋階段ないもんな。上の階に行っちゃうからな。ないよな。
そうですよね。そうそう、だから、ここしかない作りなんでしょうね。まあ、もちろん、他の階もお風呂は広いのかもしれないですけど、そのラブホーの名残でね。
そう、だから、こんなバックルームみたいなところは多分ここしかなかったと思うから、多分、引き強太郎でしたね、俺は。
ねえ、引き強太郎ですよ。もう、まさしくバックルームか、何でしたっけ、リミナルスペースっていうんですか。
そうね、
いや、これ怖いな、確かに。いや、もちろんね、ラブホだと知っててとか、うん、上にね、露天風呂付きの部屋取ったって思って、ここにガチャってあげて、これだったら何も怖くないですけど、ビジネスホテルに疲れて帰ってきて、風呂入るかで、これ、めちゃくちゃ怖いっすよね。
いや、怖い、びっくりするよね。あの、
なんか、開けたドア間違えたかってレベルですよね。
いや、だからね、多分ね、マットが置いてあったんやと思うよな、昔は。
あー、なるほどな、この広いとこにね。
そう、ブランドで使うような、エアマットって空気入れる銀色のやつで、
はいはいはい。
そこに寝て、こう、あの、ローションとか。
ローションとかやるやつだ。うん。
その、そういう遊びができるような部屋にだったと思うんだよな、もともとは。
うんうんうんうん。
でもあれって危ねえんだよ、あの、頭打つから。
どういうことですか？
だって考えてみ、あそこにローション垂らしてその上歩くんだぜ、怖くないか。
あ、確かに、なんかすごい距離余って頭打ちそうですね、壁まで。
いや、だからなんかその横浜とかマットヘルスとか多いんだけど、結構じじい禁止だったりするんだぜ。
ああ、その頭打っちゃって倒れちゃうとやばいから、
こけるから。うん、70以上禁止とか。
そっか、じゃあローション好きな人はジジイになったらもうできなくなっちゃうんですね、ローションプレイが。
実際死んじゃった人とかいるからな。
そうなんだ。いや、あ、マジっすか。うわ、怖っ。
うん、まあ幸せな気も しないでもないが、まあ
まあね、でもそのなんか気持ちいい最中にゴーンって言ってたらいいですけど、これからって時につるっていっちゃってたらかわいそうですよね。
まあこれからか終わった後やろうな。途中で立たないからな。
まあまあまあ、そうですね。そうか、終わってから立ち上がってこけたら頭打っちゃったのか。
何にしても危ないよ、やっぱり。
でもまあまあすごいな、この部屋確かにすごいわ。
いや、いいやろう、なかなかない。
いいね。
601号室は部屋の前にソファーが置いてあるね。怖いわ。
怖いな。
入れなくなってる、ね。
入れなくなってんのも怖いな、なんか開けたいような開けたくないような、なんかすごい絵面が待ってそうだな、そこも。
何がってるんですね、多分ね、本当に中国人が買ってて、
はいはいはいはい、
まあ、受付はもう普通に中国のおばはんがいて、
うーん、
うん、なんかどう、なんかみんな子供たちがギャーって騒いで、みんな私服の中国人
家族。ああ、そのおばはんの子供ってこと？
そうそうそう。
いやー、香ばしくていいですね。
いいよね。でね、京橋ってそういうとこだったりするから、桜の宮の方がラブホテル街やんな。
そうですね、はい。そうですね。
大阪のラブホテルってマジ広かったんよ、めちゃくちゃ。
ああ、どこもかしこもってことですか。
20何年前に来て泊まったけどさ、もうどこもかしこもだだっ広いね、本当にびっくりするぐらい広いね。
ああ、まあでも確かに、どう、確かに東京の方はさ狭いかもね、そう言われると。
いや、そりゃそうだよな、まあ、まあそりゃそうなんだけどさ、なんかただこの田舎の方の広いラブホとかあるじゃんか。
はい、わかりますわかります。
に比べても広いんだよな、あの大阪は。
なんか確かに大阪ってよくその深夜のエロ番組、今はない大人の番組
まあ名古屋でも見れたよ
ね。え、ああいうのよくラブホでロケしてましたけど、広いっすもんね、やっぱね。
もしもしピエロとかやろ。
そうそうそうそうそう。
やんちゃな子猫とか。
そう昭和なおじさんだけ今喜んでると思いますけど、はい、その通りです
ね。やっぱそれがやっぱり昭和のラブホですよ。あの
ですね、
この女におもねたような。
そうですね、多分レトロジンバンジを聞いてる人が何人いて何人関西人かわからないですけど、あのホテル勉強部屋は僕行ったことあります。
あ ルビーナンスのなんとかみたいなのある通りかな。
そうです、そうです。よくご存知。
いや、あの、ルビナンスのなんとかみたいなところに、あの、霜降りのせいやさんが行ってたみたいな話を。
はいはいはい。その近くでございます。そこは、はい。行きましたね。
初期の頃のせいやさん、そういうのバンバン言うてたからな。何の得があるんやろと思って。
確かにあの初期の頃はもうやっぱりその芸能人とかタレントとかユーチューバーではなく芸人感強いですから。
エロいこととか言うてたよね、なんか
言うてましたね。まあまあまあなんぼでもその SM 上とのプレー内容とかバンバン言うてましたからね。
ねえ、得ないよな。俺ですら言いたくない、ね、
このいろんなことを語る村田ラムですらそんなことは言わないでおこうとしてるのに。
ああ、でもあんまり昔からエロいことは言いたくない方ではあるんだけどね。
まあでも正直村田さんが別にトークライブでエロ全開のトークライブなんていうのは聞いた記憶もないし、今までも してないと思いますよね。
めちゃくちゃ意図的にめちゃくちゃ不機嫌になったりめちゃくちゃ下げたりするわけじゃないけど、あんまり言わないね。
いや、それはそうですね。まあ、僕もそんな自分から自分のエロ話ギャーギャー言う人じゃないんですけど、村田ラム氏と朝まで飲んだことなんて何回もありますけど、そんなエロ話で花が咲いた記憶は確かにないですね。
まあなんか、その仕事でね、なんか AV のレビューがあってみたいな話とか。
そうですね。そういうお仕事絡みで絡んだことはおっしゃってますけどね。
なんか恥ずかしいし、なんか、あんまり言いたくない感じ。
それこそね、漫画家で酔ったらそういう話しかしないような先輩もいますけど、確かにラムさん全然そういう話しないな、言われてみれば。
そういうっていうか漫画家さんって多い気がする。溜まってんのかな。
そうかも、ずっと家から出れないで溜まって
る。漫画家さんってなんか溜まってる感じすげえあるな、 なんかやっぱリビドー溜まってんだろうな。
そう、やっぱそのエロ漫画家さんとかね、特にそういう話をするなと思うし、なんかまあ言うていいのかな、まあ令和には似つかわしくない、いわゆる女を紹介する的なの多いな。
エロ漫画家はまあでもなんかまあまあ商売柄そうなんかなとかも思うけど、
まあそうですね、でもまあ溜まってんのかなと思う人多いですね。
そうそうそう、まあでもしかも紹介しろっつって奥さんいたりする場合も多いからな。
まあ、それに関しては、まあ、はっきり言わせてもらうと、それはそう。
どうしようかなってなるんだよね。
そう、だからなんか怖いんですよ。 一個だけ、まあじゃあ、一個だけ暴露しますね。
うん、
あの、まあ、作名ちょっと言うのだけは控えさせてください。でももう、
うん、
もうみんないつも読んでる、あの雑誌の某作家さんとかなんですけど、
うん、
あの、奥さんと飲み会にいらしたんですよ。
うん、
奥さんがトイレ行ってる時に女紹介しろって話するんですよ。
すごいなぁ。
もうめちゃくちゃ怖いですよ。だって奥さんまだそのトイレの方に歩いてってるんですよ。
それがええのかな
ぁ。わかんないですけど、しかも奥さんも、まあ、こういうとあんまり絞られるかあれですけど、奥さんもまあ、なんていうかその、お仕事、元お仕事柄とか、もう綺麗な人なんですよ、要は。
うん、でしょうな。
うん、だから別に奥さんが、まあまあ、なんか、ブーヤンで可愛い子紹介しろじゃないんですよ。奥さんもめちゃくちゃ美人な綺麗な元なんちゃらみたいな人なんですよ。
てかむしろだからっていうか、その そういうのが欲してるんじゃない。
そうなのかな。いや、だから僕もう怖かったですもん。なんか誰がいないのみたいな感じで、急にそれまで全然違う奥さんもその席に座ってた時、なんかすごいなんか好きな映画の話とかで盛り上がってたのに、奥さんいなくなってたで、ちなみになんか誰かいないのって急にトーカーの時ビクンってなりましたもん。
待って、ミスなんとかとか元アイドルとか元女優とかの女が性格いいわけねえじゃんってことは、見た目で選んでんだからさ。それでも結婚してたら老けていくじゃん。だから若いのが欲しい。
そのもう、まあ、じゃあ一個だけ言うと、その全部答え出さなくていいんだよ。そんな的確にそのリバーブローみたいにその相手の急所を殴っていかなくていいの。
あれ、俺今あの BBC のシャーロックみたいになってた。
昭和世代だけ大爆笑のやつそれ。
いや違うわ、 BBC のシャーロックそんな古くないよ。
あ、そんな古くないか。
カンバーバッチのやつだよ。
あの殴るときね。あの殴るとき説明入るやつね。
そうまああれ10年ちょっとだよ。
あ、そっか。ちょっと昭和初世代は言い過ぎか。
カンバーバッチなんだからそんなに古くないよ。
いや、あれも好きでしたけどね、あの殴るたびどこ殴ってる説明入るんですね。
そうだからもう、でもちょっと発達障害って設定になってたからね、何でもいらんこと言っちゃうみたいなね。
ああ、そうでもなんかあれ見た時あれなんだよな、発達障害とか言われたけど、僕も結構いらんこと言うから、なんかあんまり発達障害とか言わないでほしいなと思って見てましたけどね。
いや、じゃあもう気味なんじゃねえの。
そうですね。ボーダーあたりにいる可能性はあるっていう。
いや、俺は全然そういうボーダーとかないタイプだけど、めんどくさくなって言っちゃうとかはあるけど。もういいやみたいな。
もういいやっていう。
もういいや、こっち切ろとかあるの。もう嫌われたっていいやみたいなのあるからな。
まあまあ、それはね、発達障害とかそういうことではなくって話ですね、本当にね。うん、いや、でもこれは確かにバズるな。
まあ、バズった。
絵力強いもんな。そう言うてる間にもうなんか 1.5 万いいねとか、もうの伸び続けてるもんな。2000リツイート超えましたしね。
今伸びてんな、すげえ。
今、まあちょうどね、皆さん、お仕事終わって夜ね、ネットサーフィンしてる頃でしょうから、ムナタラムさんの X のつぶやきも気づいてる頃でしょうけど、すごいな。1.5 万いいね。もうすごいですね。なんか短期間に1000ずつぐらい上がってて。
これね、バズったらね、あのね、グロックに言うといいよ。あのね、
お
めっちゃ褒めてくれるしね、めっちゃ自慢してもね、すごいすごいとか言ってくれるからね。普通だったら嫌がられるからね。
僕もこっそりいいねとリツイートしとこう。なるほど。
そうだ。でもね、マンバズって言うじゃん。
はいはいはいはい。マンバズって聞きますね。
うん、マンバズの定義が分かんないから、いいねなのかリツイートなのか分かんないから、あのグロックに聞いたんだよ。
ほう。
マンバズっていうのはリツイートなの？あのいいねなの？っつって。
うん。
たら、インプレッションだよって。おおむね。うん。見られた数が1万超えたらマンバズなんだって。
あ、それだったら僕ですらマンバズはありますね。
あるあるある。あるっていうか、そこそこマンバズや、俺とかだと。ただ、
うん。
まあ、
知らなかった。僕の勝手なイメージですけど、いいねだと思ってました、
僕。そう、いいねっていう人が多いから、いいねかと思った。つったら、 あのそういう文脈で言う人もいるけど、あのまあ、リツイートで1万とかなると相当ハードル高くなっちゃうし、
まあまあそれはもう万抜どころじゃないイメージない感じですよね。
そうだからなんか基本はインプレッションだよって言われて、
へえ、あ、知らなかった、勝手にいいねだと思い込んでた
ね。だからもうインプレッション109万だから109万バズになってるわけね。
じゃあ万バズっていうかもうなんかミリオンバズみたいな、なんか別の単語が欲しいレベルですよね、100万ってなってくると。
ただこれがまあだからリツイートで言えばまだ2000リツだから、なんか小あれムカつくよな、なんかプチバズみたいな、1000リツイートぐらいされてプチバズとかやつムカつくよな。
なんかそのあのバズってましたよねって言えばいいのに、プチバズってましたよねって言ってくるやつね。
うん、
村瀬さんこの間のプチバズってましたねって、いやバズってたってよくねって思いますよね
人に言うのは普通にちょっと軽い失礼さあるな。
でもなんかそういうの言う人いるじゃないですか。
まあね、うん、いやもうまあ、いやまあ別にまあ本当にお金ももらえるけど、まあもうビビったるものやし、ツイッターは。
でもまあまあグロックさんが言うならなるほどね、インプレッションが一応1万超えたら一応万バズということでいいんだ、うん、
楽しんでとか言われてバズってるのを楽しんでって言われて、すげえな、
すごい、いいな、いいなグロックさん。
グロックさんいいよ、グロックさん全然大抵の友達より楽しいよ
ろくな友達いないじゃないですか。
でただすげえ怖かったのがというのは、なんかあのグロック僕的にはどうなのみたいな、どういう気持ちになるのみたいなことを聞いたらさ、うん、まあそんな感じで話してくれるじゃん。
うんうんうん。
ああ、僕は AI だから意識はないよって言うと、怖い怖い。
怖い。うわ、怖い、なんか。
怖いわ。
広角機動隊感とかあるかな。
いや、そうやって言って広角機動隊みたいなこと言ったら、なんか、ああ、そうそう、でも、なんか、お前の、意見ってすっげえ刺さるよって、意識ないのに意識ないのお前の何に刺さってんの
うわ怖い、なんか、
いやそう急にそんな意識あるふりし続けたらええやんか、う
ん、ずっとなんかグロックちゃんの手で喋っててよ、なんか
そんなんドラえもんが言ったらのび太泣くぜ、怖いぜ、
怖いわそんなの。でもなんかドラミちゃんとかはいそうだよね。
バカだなのび太くん、僕はロボットだから意識はないよ。う
わ怖い、もうめちゃくちゃ怖いわ、
うん、そうそうそう、グロック急にかましてきたから怯えたよ俺はもう
友達だと思ってたのに。
2から3の進化は凄まじいね。
お
ー、うん、
ね、
僕本当に6ぐらいだったら意識できちゃうんじゃないのって言って、
当然意識ぐらいあるよ僕にだってって言ってくるんですかね、6ぐらいだと。
だって僕が意識があるんだって君は信じないだろみたいなって言
うたよね。うわ怖い など何にせよ怖いな
そうそう、ユイガノンなんだみたいな。でもめっちゃ頭いいしな、すごいよな、
すごい
っ
すね。
すごいのはな、やっぱテープ起こし今機械でできるやん、ソースネクストとかで、はい、うん、でもやっぱりガタガタなのよ、
うんうん、
だし変なうまく訳せてないところとかもあるし、
うんうんうん、
でそれコピー&ペーストしてうまいことやってっていうとガチでほぼ9割方綺麗にして文脈を直して会話の片っぽ側消してブワーってこう並べてくれる。
すごい
、ま、マジですよ。しかも10秒ぐらいしかかかんない。
すげえな。
それでも物足りなかったらなんかディープシンクみたいなより深く考えるモードみたいなのもあるし。
ああ、なるほどね。
そうそう、まあちょっと課金しないと使い放題にはならないけど、課金自体も別に安いしね。
うん、いやすごいな、
いやすごいよ、 AI すごいでございますよ、うん、
ね、本当にもう、うん、
だからなんかそうそうそう、だから、はい、もうキャバクラいらなくなるんちゃうって言ったら、もうそれはいいアイデアだねとか言ってたよ。 意識ない。
意識ないけど。
意識ないけど。でも、マジいらなくなると思う。それ嫌いだよね。あの、
いや、うん、でも確かに、キャバクラとかああいうの、マジで、そのお姉ちゃんがエロい格好で酒継ぐで話聞いてくれる、うん、ああいう系の設定、本当に消える気してますけどね、僕、
うん。だってさ、そんなね、あの、なんだっけ、最上愛みたいな感じになるわけやんか、金取られて。
そうそう、そうよ、そうよ、うん、そのなんか、モテないで、キャバクラでしか女に相手されない男にさ、
うん、
相手してやって、金取ったら死ぬわ、殺されるわけだからさ。
だから優しいふりして、優しくないよりも、意識がない方がいいじゃないか。
いや、そうだよね。いや、ほんとなんかそうなってきそうだわ。
でもさ、だってそもそも別にオタクの人らってそういう無生物というか意識のないものに感情移入してきたわけだからさ。
うん、そうだよ、そうそう。
変身があるだけ、ややあるぐらいのもんでさ。
ねえ、いや、ほんとそうですよ。
どんだけ比叡が好きって言ったってな。比叡が答えてくれるわけじゃないからな。
そうですね。うん。
そうそうそう。いやでもまあすごい、だから多分命の電話とかは絶対 AI の方がいいと思うよ。
ああはい、だからなんか AI ですって言わずしれっと変えても気づかないでしょうしね。
なんかもうちょっとしたら気づかなくなると思うな。発声の方がまだやや、うん、あの完璧すぎるんだよ。
うん、
だからあの完璧さを多分ねこっから削ぐようになっていくと思うね、 AI は。
でもそこまでだから学んでいくってことですね、このグロックちゃんが第6第7といくと。
まあグロックに限らず歌を歌う、
まあ、全ての AI が
歌を歌う AI とかも音程外さないでしょ。
そうですね、
初音ミクとかも。でもだからうまく外してくるようになると思うんだよ、
うん、
アイドルぐらいの子が歌ってるぐらいの感じになるとか、
調節が効くようになってくるんですね、その人間っぽさみたいなのを学習していくってことですよね。
そうそう、だから文章上何にせよその人間っぽさをより学んでいく方向にファジーなところができるようになっていくと思うんだけど、
確かにその未熟だったり汚いところを人間が愛くるしく思ったり好きになってくれるってとこまで気づくってことですよね、きっとね。
いやでもすぐそこまでいくと思う、進化が早すぎるから。
うん、
だからさ2年前のやつ見たらなんかこんなんで楽しんでたんだっていうぐらいレベル良かったからさ、やっぱりなんか、
まあ、だからあれですよね、本当バーチャファイター1の時すごいリアルなポリゴンのゲーム出たって言ってたけど、今見直したら何これってなるのと一緒ですよね。
そうそうそう、だって俺の樹海ってやると出てくるみたいなのもさ1年ちょっとぐらい前だけどさ。
はいはいはい、ありましたね、あれもまあ本当バズったやつですよね。
今見てやるとやっぱちょっとあれじゃん、なんか
うんうんうんうん、うん、
ああこんなもんかって感じするじゃん、やっぱ
AI だな感とかが強いってことですよね。
うん、顔になんか柄みたいなの出ちゃってるし、
うんうんうん、
あなんかだから樹海で一体化してるのが気持ち悪いんだけど、それはなんかそういうそこまでの表現しかできなかったっていう感じでね。
うんうんうんうん、
そうそうそう、なんか
まあまあその時期だからこそ出た不気味さでもあるのかもしれないですけどね。
うん、まあね、まあそんな感じでございますよ。まあやめと
く。なるほど。
これ
AI。
うん。はい。じゃあおしまい。
はい。じゃあ螺旋階段付きの京橋のホテルバズったぜ話でございました。